海王子と
細野豪志の
王子座さん。
いやー、久しぶりに戻ってまいりました。
いませんでしたね。
いやー、1ヶ月半かな。
1ヶ月半になっちゃいました。
いやーね、じゃんじゃん行くつもりだったん
です。
いや、しかし、まあ、王子大変だったね。
私ね、辞めた会社辞めた途端にね、くも膜下出血で頭の中に血が溢れて、で開頭手術&入院。
いやー、すごい経験でしたね。
死の淵を除くっていうのはこういうことですよ。だからね、まあ怖い。やっぱ僕なんかね、人間ドックやって全く問題ないって言われたから、その、ね、みんなね、絶対ね、もう油断しない方がいい。30代でもくも膜下出血とかなる人いるし、
そうだよね、
血圧が高くなくても私みたいになる人がいますから、あの、聞いてる人は本当にね、その自分の健康管理には気をつけてください。
でもくも膜下出血をやったにもかかわらず、見た目は全く問題なくで、全然もちろん言葉も、はい、あの、スラスラ出てくるし、特段手足も何もないわけでしょ。
くも膜下出血っていうのは3分の1が死ぬんですよ。で3分の1が、まあ、麻痺が残るというか、日常生活に支障が来た。であとの3分の1のほとんども軽度の麻痺とかが残るから、まあ、大体 10% か 15% ぐらいしか完全に戻るっていう人はいなくて、私は運よくそこに入った。
まあ、見事なカムバックで、もうテレビにもなんか復活をしたという。
そう、大阪でね、関西ではもうテレビ出てますから。
いや、これは天命ですな。
だから何かをね、その何かこう与えられた使命がある、まだやり残したことがあると。私全然信心深いのそれないんだけど、さすがの私もね、一回死の淵を覗くと、自分にはまだ何かやることがあるんだとか思っちゃうね。
タイミングが抜群だったんですよね。
やめた途端ですよ、会社辞めた。
だってもう保証がないわけだからね。そう、もう自分の腕一つ、まあ、口一つっていうか、それで生きていかなきゃなんない人が。だから
三寸不乱の舌っていうけども、その何、中国では長義っていう人がいて、長義って獣王家っていう弁論術でずっとやってた、秦の始皇帝のちょっと前の人ですけど、彼は一回、お前は口だけの男だってみんなにリンチかけられる、ぶん殴られて家に帰った時に奥さんに向かって、俺の舌は大丈夫かと見てくると、俺の舌は大丈夫かって言って、いや舌は大丈夫よって言った、この舌さえあれば天下に自分の名を轟かしてみせるって言って、彼はその後秦の国の上まで登る。だからそこから三寸不乱の舌って言葉が出てくるんだけ ど、
まあ、多少手足やられても関係ねえ、
手足やられても関係ないと、舌さえ喋れりゃいいんだっていうのがあるから、私もね喋れますから。
それこそ大隈重信なんかはシフト飛ばされたんだもんな。
そうですよ、
それで、そのね、あれだけやったんだからね。いや、まあ、何も残ってないから、そういう意味では
今は ね、まあ、まだ分かんないけども、気をつけて。それで1ヶ月半空いちゃいました。
いや、まあ2つ目復帰 でなんか聞いたら、あれはあの小沢一郎先生のところの取材に行ったところで体調悪くなったって聞いたんだけど。
そうそう、体調悪くなって、それでね、そのなんだかね、でな、やっぱこうすごい圧がすごいからなのか知らない、まあ、実際には理由っていうのは分からないんですよ。なんでかっていうのは分からなくて、1には高血圧と言われてて、2番目はストレスとか遺伝とかって言われてるから理由は分からないんだけど、一番の問題はね、その後その永田町のそばの医者に行ったら熱中症って言われたんだ。熱中症って言われたのに、で翌日になっても調子悪いから病院行ったら、結局くも膜下出血だから、
まあ、そこも含めてね、まあ大変だったけど、やっぱ風圧あったのかな。
まあ圧は強いでしょう、それは。あ、まあだけどそれ、
まあ、同じフロアだから、
そう、ね、
たまに会うとやっぱ風圧は感じますよ、いまだにね。永田町生活もう昭和44年からだから54年か。いや、もはや最長不倒の域に達して前人未到というかね。
そのだから小沢さんが今ピンチかと思われてた岩手の県知事選にはまさに今日さっき終わったわけですよ。
そうですね、
今投開票、あ、今もう8時20時に終わって今開票してるわけでしょ。
そうね、 で達増知事圧勝と。
圧勝ですよ、
ね、え、いやもはや小沢王国崩壊かと言われて、うん、まあ、衆議院選挙はああいう結果だったしね。で参議院選挙も厳しかったということで、まあ、最後の砦と言われてたけど、まあ見事に守りきったと、まあ、これは小沢さんの力なのか、うん、達増さんの個人の力なのかね、そこはあるけどね。
まああんまりその小沢さんの神通力がっていうのは、うん、多分なくて、うん、ただまあ一生懸命だったし、うん、なぜかっていうと、これでもし岩手の県知事選でその小沢さんの息のかかった達増さんが負けたら、小沢さんはそのまま衆議院にも辞めちゃうんじゃないかっていう噂が出るぐらい、まあかなり命かけてた部分はありますよね。だけどまあ結果を見れば、年を取って5000の達増さんが圧勝。普通はね、ジジイは最近の選挙は弱いんですよ、うん、ジジイと多選は最近はダメだったのに、うん、達増さんが圧勝するっていうのはちょっとね、やっぱどうなのと、自民党逆風じゃない、う
ん、まあ、達増さん自身若く知事になってますからね、うん、まあ、ジジイっていうことはないし、
まだ59です、ね、
まあ、ああいうこうなんていうの、まあ、喋るのもうまいし、立ち振る舞いもうまい人だから、その部分はあったと思うけどね。ただそれを割り引いたとしても、やっぱり小沢神話がまだ最後の最後残ったということと、もう一つはやはり共産党も含めて野党が束になった時の選挙の構図、強さ、その辺ですかね。
そうでしょう。だからまあやっぱり今は少なくとも立憲民主党は弱いわけだから、何としても票をかき集めるためには共産党とも組む、うんうん、
まあ、そういう意味ではでも日を1日ことにしましたけど、国民民主党はいわゆる野党、まあ、なんていう9号路線の前原さんが惨敗 で、まあ、玉木さんが勝ったわけよね。だからこれからの野党はどうなるかっていうのは、その土曜日に出た結果と日曜日に出た結果ってちょっと方向性が違うから、
だから難しい。だから国民民主党の場合はその分母が少ないから、うん、つまり党員が少ないから、うん、どこまでそれがその世の中に波及するかっていうのは分からないんだけど、ただその岩手の県知事選挙はやっぱりその正式な選挙、正式なって言ったら変だけど選挙だから、一つだけ分かったのは、やっぱり岸田総理に対するアレルギーが非常に強いっていうのは圧勝ですからね。
何が効いてるのかね。まあいろいろ要素はあるけど、マイナンバーカードなのか、まあ、いくつか続いた自民党議員のまあなんていうの、まあ不祥事、ね、不祥事的なものなのかね、うん、まあでも処理水は比較的理解が得てるから、それで負けたとはあんまり思えないので、うん、どの辺ですかね。
一つ一つは世論調査なんか見ててもやっぱり自民党に対して非常に風当たりが強いというのはあるんだけども、それよりもね、なんかこの岸田さんというのはどうも国民生活あんま考えてないんじゃないかっていう、う
ん、あでもあれじゃん、それこそ例のガソリン代とか電気代なんかは割と対応早かったよね。だから9月に入ってからじゃないかって言われたのは、もうお盆明けには対応決めてたからね。それでもダメ、
うん、やっぱダメ
なんか見てるとやることやってる割に評価されないっていう気の毒さを感じるけどね。
それからアピールが下手、
うん、記者会見数やってるんですけどね。
やってる、だけどキャッチーじゃないから。
あ、言葉か、
言葉が真面目な言い方をするから、あ、やっぱキャッチーではないっていう、
まあ、天才的な人が何人かいたからね、小泉純一郎総理とかね。
あとやっぱ安倍さんは、私は安倍さんの政治を決して高く評価してないけど、やっぱり彼は彼の言葉を持ってた、
まあ、念が入ってるの言葉にね。
そう、
まあ、好き嫌い評価、あの反対の、まあ、批判あったけれども、
信念で喋ってる、
そう、なんかこうなんていうの、背骨から出てるというか、そう、腹から出てるっていうかな、そういう感がありまし
たね。ああいうのは多分一般国民は弱くて、うんうん、
中身じゃなくて、
中身じゃな
くて姿形というかね、
一生懸命喋ってるっていう。だから僕よく言うんだけど、私テレビ出るときに、そのなんかに手本にしてるのは AKB48 なわけ。 AKB48 って何かって、別に悪いけど顔がそんな美人なわけでもないし、それからその歌が上手いわけでもないし、
踊りはもっと前にいるわな、
いるわけよ。だけど何かって言ったら、要は一生懸命なわけ。一生懸命やってるから、みんなそこにこうグッと来て、あんなに流行ったっていうのがあって、未だに生き残ってる。だ
から王子も国家何、そのあのそういうテレビに出るときは
一生懸命
やる、一生懸命やると、
一生懸命やる、なんか一生懸命伝えたいって思わないと多分伝わらないから。
なるほど。
俺は知ってるぜと思った瞬間に多分誰も僕の話
したり顔でペラペラ喋ったところで何も伝わらない。
で政治家だってそうでしょ。
まあそれはそうですな。
一生懸命なんか思って喋るからみんな聞くんで、うん、特に街頭演説なんてそうなんでしょ、うん、普通は誰も止まんないの朝の忙しい時だから。ってことはそれが必要だと思えばそれがどうも岸田さんにはない。一生懸命なんかで喋ってない。ものすごくちゃんと喋ってるのは分かるんだけど、それはやっぱり国民の魂を打たないっていうのがあるのが私は今の岸田総理の最大の問題。
じゃあ王子の目から見ると、まあ、内閣改造が間もなくでしょ。人事分かんないけど、まあ、いろいろ当然工夫はするわね。その後いや解散とか一気に政局が動くという感じはあんまりしてないか。
まあ解散政略には今回の岩手の知事選は相当影響する、うん、多分つまりそれはできないっていう方向に本当はやりたかった、うん、10月に選挙をやりたいんだろうけど岸田総理は、うん、だけどもおそらくそっちにはならないでしょう。だって今のどうですか地元、うん、
いやだから最近ねもともと私は要するに民主党から来たわけじゃん、うん、で自民党に対してはむしろ今の自民党じゃダメだねとかね、もしくはだから自民細野を入れない自民党はダメだとかいう人が多かったわけですよ、うん、もうここのところねなんか自民党がダメでお前もダメだみたいなたまに言う人がいてちょっと驚くんだけど、逆にあ俺も今はそうか気がついたらジャイアンツのユニフォーム来てるじゃんけみたいなまあ、あの正直風向きは悪い、非常に悪い。なんかね、うん、今王子が言ったような感じがすごいあるね。確かに。そう
でね、怖いのは次の選挙でもし変、うん、つまり岸田さんが突っ走って選挙をやると怖いのは、うん、絶対に野党が政権を取ることはないわけですよ、うん、次の選挙で、うん、維新が政権を取るとか立憲が政権を取るとかってことはないわけ、うん、そうすると、うん、自民党の一番のこれは負けパターンなんですよ。だから自民党にその
久米さん安心してね、そう安心してお気を据えられると
、お気を据える。自民党の久米さんという選挙の神様って言われた人が、うん、
いた
事務局長までやった人だけど、彼が言ってるのは日本の選挙っていうのは自民党が好きか嫌いかだけの選挙だった、う
ん、なるほど。
つまり自民党がいいっていう時は勝つし、うん、でほとんどの人は自民党好きだから、うん、でどうも今の自民党はダメだと思った瞬間にその時だけ負けるわけ、うん、だから今回の選挙は次にもし解散総選挙が今の状況で解散総選挙をやるとすると自民党としては非常に危ない、
うん、いやでも一方でねなんかこうちょっと気の毒だと思うのは、去年の安保3文書にしてもね、日本の安全保障環境を考えればやるしかないし、で今回の処理水にしてもね、もうそれは菅さんが引いたレールでやる切るしかなくて、まあ、ギリギリだけど夏までって言ったら夏にやったわけじゃないですか。なんかもう少しそこはそれが実はまさに国益でこれ以外ないんだっていうのがね、もう少し伝わればいいなと思うんだよね。だからそれはまあ表現の問題って一つあるんだけど、こう中身としてもそう思うんですよね。
処理水の話は私はちょっと世間と、まあ私中国専門だからちょっと世の中の見方と違ってて、処理水でもしその岸田政権に逆風が吹いてるとしたら、ね、要は抜けてるって話、うん、つまり中国がこれだけ強く反応するっていうのを読めてなかった。そこが、まあ、まさに農水大臣がこんな強い反応するとは思わなかったって言っちゃった、うん、あれは私失言でも何でもなくて彼の本音だと、うん、政権の本音だとすれば、そこが抜けてるところがちょっと政権、うん、というか政権の大きな問題点。
いや私はね、さすがに日本の外務省がそこまで間抜けたとは思わないけどね、まあ、事前の予測はある程度できたと思うけれども、まあ、それだけなんていうの、理不尽な反応なんだと、国際的には非常識な反応なんだという意味でね、予測をできなかったって言ってんじゃないかな。
いやで
実際に国際的にとむしろ孤立してるのは中国ですからね。だってこれどこでじゃあその拳を下ろすのって答えないよね。
いや下ろせない。まあ多分このままだらだらと下がっていけば、うん、だって結局靖国の問題だって2005年に小泉総理が当時の
古い話だね、
8月15日参拝して反日デモが起きるわけでしょ、うん、あの時も私中国行ったけど、うん、それで起きたって結局それもそれだって何、その 靖国参拝の是非なんていうのは今だって結局どっちの国も
解決はしてない、
解決はしてないけど、中国はダラダラダラっとなくしてっちゃったわけでしょ。尖閣の話もそうよ。
まあそうだね。でもなんか別に日本が譲歩したわけじゃないからね。
そう、別に譲歩したわけでもない。だからまあこういうのをダラダラするのは、うん、まあ中国としてはお家芸で、つまり何かっていうと、その国家がフェイク情報を流した時には、それはその国の中ではそれが常識になってしまうっていうのは、実は我々はそのウクライナ侵攻した後のロシアで知ってるわけでしょ。みんなあれはロシアが正しいってロシアの中ではフェイク情報を流してて、それでロシアの人は今でもウクライナやっつけろと思ってる人が大多数なわけだから、プーチンの政権は揺らがない。同じで中国だってあれは汚染水だわってやったら、中国の14億はほとんどがそっちになってしまう。それを見誤ったんじゃないですかっていうのが、私はちょっと政権のぬるさだって、だって今から2ヶ月か3ヶ月前に政権はみんな幹部の人もみんな言って、中国はあんなバカなこと言ってどうするんだろうなって言ってたでしょ。こんなに本気になって中国がやってくると思わなかったわけですよ。だからそこはやっぱりちょっと見誤ったんじゃないですかっていうのは私、
まあね、ただ一方で中国も見誤ってないかって思いもあってね。あれだってあれ汚染水だと言ってしまえばよ、で中国の国内の原発もあるし、あとは核兵器持ってるからね。そうそう、これ査察も受けてないわけじゃないですか。まあ中国に今言論の自由はないもののね、うん、普通に常識的に考えれば、で国内どうなんだろうとなるわね。で日本の魚が危ないなんて言ったら、中国の近海のね、いやだって工業用水も含めて何出てるかって問題があって、例えば上海ガニは大丈夫なのかとかね、うん、普通に考えれば気がつくじゃないですか。そうそう、それは全部でも中国の政権というか共産党に返ってくるね。
で私ね、今年の秋ちょっと期待してることがあってね、サンマが安くなるんじゃないかと思って。サンマってこの数年ものすごい値段上がってるでしょ、うん、
あれは捕らえてるからか。
そう、中国が漁獲の制限があって、うん、中国が漁獲量を主張してきてるから、うん、だけどサンマってほら太平洋側でも取れるし、もちろん日本海の方でも取れるわけだから、そういうところでだって汚染されてるから、中国人が食わなければ我々には秋の味覚のサンマが
脂が乗ったやつが食えるかな。
そう、食えるんじゃ。
確かに最近なんかうまいサンマ食った覚え
ないもん。なんか痩せてるでしょ毎年。
痩せたサンマって美味しくない、ね、
うまくないから。だからこれで中国人がサンマを食べないでくれれば、サンマが安くなんじゃなくていいんじゃねえかとか思ってるし、だって現実になんか中国の沿岸で占領系で測るとものすごい高い値が出て、福島なんかよりはるかに高い値が出てひどいっていうことになってて、それも中国 その動画では上がったりしてるんですよね。もちろんすぐ削除されちゃうんだけど、だそういう笑い話みたいなことになってるから、困ってることは困ってる。ただし彼らはフェイク情報でそれで行くって決めたらそのまま行きますから、それはやっぱり怖いし、本来はやっぱりホタテだって中国人が普通に食べてくれればいいわけですよ。それ輸出して高く売れた方がいいわけだから、だから経済が通常に戻るために日本はどうしたらいいかってことを考えて、
まあでも一つ食料品も含めてね、中国に頼らずにどうやってやっていくかっていうのは、やっぱりいざという時は考えとかなきゃなんないっていうのは、またレベルが上がって、このレベルでやんなきゃなんないことにはなったよね。だからまあ変な話なんだけど、例えば化粧品とかね、日本のそういうのも売れなくなってるっていうの、全く非科学的じゃないし、まあ感情的な反応なんだけど、まあ、中国にマーケットを依存してるっていうことのこの難しさ、だから違うルートもちゃんと確保するっていうね、今日本政府がホタテとかそういうことをやるって言ってるんだけど、あれはもう全産業は考えていかないといけないよね。
中国では反日イコール愛国なわけでしょ。つまり彼らは中国共産党っていうのは戦争の時に、日中戦争の時に悪い日本人がいっぱい攻めてきたと、中国を侵略したと、でその時に彼らはその日本軍を、日本人悪いやつらを追い出したと。
抗日戦争ですね。
そう、抗日戦争で追い出したっていうのが、だから俺たちは政権、中華人民共和国というものを作れたんだっていう設定になってる。まあ、
そう、それが果たして共産党だったかどうか、
まあ実際は国民党なんだけど設定はそういうことになってる、ね、だから日本人は悪いんだ、だから抗日ドラマとか反日ドラマも今でもずっとやってるわけでしょ、ね、だからその設定でいくと反日イコール愛国で、今の習近平政権下の中国というのは 反日って愛国っていうのをアピールすると、そうするとなんかいいんだって評価が高くなるんだというふうになるから、じゃあ反日だって。非常に
日本だ ぶっちゃけね、この処理水でここまでやってるのはやっぱりあの例の恒大グループとか、はい、不動産の問題から目をそらすためだと思う。
それはそうでしょう。もしくはガス抜きはある、ね、ガス抜きの側面は必ずあるでしょう、うん、それはね、
まあ、若い人もね、それこそ失業率も高いし、まあ、格好のネタではあったわけだね。
でやってるのはネットと、まあ、電話ぐらいだったら、うん、実は共産党政権としては何も困らないわけ、うん、やってくれと、うん、ただしその街に出てきてデモをやるのは困るわけですよ、うん、こういうのは習近平さんは一番嫌いなパターンだから、だから早期に収集して、つまり今週っていうかこの先週も先週になるけども、早期に収集してデモが起きないようにしたってこと
です。まあでもね、それこそね、日本人学校とかね、あと大使館にいろいろ投げ込まれるみたいなことも含めて、ね、それは日本側の責任だみたいな議論があるけど、あれはね本当にね、中国真面目にやらないと、あのそれはいくらでも拡大する可能性あるからね。だ手を打ってくるでしょうね、さすがに。打ってこないとやっぱ国際的な信頼にも関わるしね。
まあでは捕まえれば、公安は捕まえようというのがあんなカメラで全部見てんだから、捕まえられるはずなんで、それをその
大国無罪みたいな話にすると再現ないわな。
やるのかやらないのか、ただまあどうなのかな、そのまあそこまで。ただね、僕の友達なんかはそういう話になったら、私の友達はそういうことをしたことについては中国人の友達が謝りたいって言いましたよ、私。多くの普通の中国人はそっちの感覚なわけ、うん、もちろんその子の場合は日本のことよく知ってるからっていうのもあるけども、でも普通はそういう感覚です。
人としてはそう思うよね。
だから今だって旅行者で言えば富裕層は全然キャンセルとかしてない。
いや、それがうちも地元で言われてて、いや相当困ってんじゃねえかと思って聞いたら、富裕層はむしろ中国のそういうプロパガンダを信用してないから、むしろちゃんと調べてるから美味しいって言って全然キャンセルせずに、なんか割と価格のいいあのツアーは結構そのまま来るんだ。
そうよ。
だ団体客が来かけたのは来なくなるっていうだけで、そんなに影響ないですよって話もありましたね。
だからそういう人を大切にして、うんうん、そのいるでしょ、その中国人が来たらね、福島のホタテを食わせればいいとかね、あるいは黙って福島に連れてっちゃうとか、そういうアホな、
あれは相当なんか中国国内で評判悪いらしいね。
そうですよ、だってそんなの同じレベルに落ちちゃうんだもん。
そういうことだよね。
そうじゃなくて、
鼻くそみたいな戦いになって
る。だからそういう人たちは今の状況でも来てくれんだから、むしろ大切にして日本を好きになってもらって、味方を増やすっていうのは敵をやっつけるための一番の、敵の中で味方を増やす
とは言うけどさ、じゃあ味方になって中国国内で日本を擁護してくれるかって言ったら、それはやってくれないわけじゃん。
まあもちろん、ただ
好きになってる、まあ、分かるよ、分かるけど、それが中国のなんかこうなんていうの、全体の政府の意思を変えるとはならないところが難しさだね。まあ、そ
うだから中国はいくら日本が言ったところで変わらない、で変わらないぐらい大きな国、もともとそうだし、ただそのもっと初めの改革開放をやり始めて経済が悪かった頃はまだ変えられたかもしれないけど、今これだけ通貨がでかくなったらもう変えられないから。
確かにね。
それはむしろ日本がどれだけ慎重にやるか、だから政権の何構えっていうのは非常に重要だし、これからどうするで、国と国との関係は悪いよりいい方がいいわけです。日韓はいい方がいい。
だから日本側はそこのね、常にあの話はしたいと言ってるわけじゃないですか。例えば公明党の山口代表もしかりね、あとは二階訪中も一回流れてると、まあ、両方多分あのまだ可能性は残してるんだけど、これがいつやれるかね。で、まあ、近々で言えば G20 で李強首相とあの岸田総理が会えるかどうかか、うん、まあ、果たして今李強さんとってどれほど意味があるのかってあるけどね、うん、まあ、李克強さん時代以上に、まあ、習近平支配、まあ、
そうね、
まあ、ほとんど日本の政治があったことないんじゃないかな。
李強なんて会ったことないでしょ。上海時代に会ったことがあるかどうかぐらい、ほとんどあった、
まあ、政治的に初めて会うってことの意味はあるかもしれないけど、実質的に中身がこうなんていうの展開するって感じはしないよね、まあ、それでも やっぱり会うか会わないかって言ったら会った方がいいと、うんうん、この辺の展望どう。
いやまあ分かんない、今のところ会う可能性は低いでしょうね、うん、
でもこれドタキャンだよ。だってもう一応設定できてるんだから、
ASEAN プラス3での総理
そうそう
首脳会談です、ね、
そうそう。
でもドタキャンするのはよく中国が平気でやるから、うん、だからそれはあの中国との その日中首脳会談というのはもともとお膳立てがあってここまで合意したっていうところで会うわけですよ。
そうだね、その出たとこ勝負はしない国だからね。
しない。だから昔安倍総理が言ってたのは、その何、第一次安倍政権の時に言ってたのは、そのね、日米首脳会談、アメリカと会う時っていうのはある程度幅があって、ここから先は総理好きにおしゃべりくださいみたいなのがあるんだけど、日中首脳会談っていうのは手に負まで全部決まってるっていう、
うん、で事前に何て言うんですかっていうのは中国の
担当
の事務方がものすごい詰めてくる、
質問取りでしょ、まさに。
でもね、俺も経験あるけど、まあ、何度か党幹外交とか経験あるけど、それでギチギチに詰めるから、じゃあそっちも教えろって詰めて聞いてたら、アドリブやってくるの向こうなんだよね。
そうよそうよ。
でその時にこっちもアドリブで何か入れなきゃなんないから、それも含めてものすごい疲れるんだよね。
疲れる、
事前の調整が。
ただまあある程度こう合意がないと首脳会談はできませんから、うん、そうすると今の段階で、まあ、もし会えばね、うん、いいサインだけども、おそらく中国側はこれはキャンセルしてくるでしょうね、うん、
でそうするとこの先何を見てればいいわけ。例えば、まあ、年末までの日中韓の首脳会談ってね、これ韓国がユン大統領は結構もう執着心持ってやるって言ってるから、まあ、ありがたいよね、ユン大統領が今いるっていうのは。これだからそれこそあのムン・ジェイン政権だったら大変だよね。もうそれはもう
この点では中韓
完全組んで世界で
徹
底的に悪宣伝されるわけだから、だから韓国がこっちについてる間に日中韓もやりたいわけじゃないですか。で来年以降になると韓国だって国政選挙もあるし、まあ、後半戦に入ってくるからね、また変なことになってもいかんし、
うん、だから誰か行くんですよ日本から、うんうん、それはゴーちゃんがあの時に行った時も行って、やっぱりなんかふにゃふにゃふにゃっとこう、中国ってそういう国だから誰か行く。アメリカだってこの5月だから6月にブリンケン国務長官が行ってから急に対話がどんどんどんどん進み出した。で今中国はイギリスの外相が今行ってるのかな、うん、でオーストラリアの外務大臣も今度行く
んだ。確かに結構行ってるんだよ、
行ってる、うん、この間日本では全然報道されてないけど、この間まで台湾は、台湾なんて軍事演習やられてるわけでしょ、うん、で次総統選挙です。もうこれだけ神経質なのに台北市長、うん、台北市長って日本で言えば東京都知事ですよ、うん、台北の市長が上海行ってるわけ、う
ん、台北市はどっちなんだっけ、国民党、あ、国民党、
蒋介石のひ孫だから。
あ、そうか、国民党の方か。まあだから、まあ、組みしやすい人見たんだろう
ね。組みしやすいとはいえ、うん、だけど今度行く方も、まあ、偉いか偉くないか分かんないけど大胆ですよね。
まあ、確かにね、
この時期に中国に上海に行って話をして、だから対話を、中国はそういうふうに対話をしながら、もちろん処理水の問題でぐちゃぐちゃになってもいいんだけど、どっかで対話を日本と、日本はアジアの大国ですからね。
まあね、まあ、そういう意味では内閣改造で外務大臣誰にするのかね、うん、林芳正さんはそれは日中議連の会長だったから本来は話をしやすい相手のはずなんだよね。
そう、う
ん、でもまあ政府間だと拉致が開かないとなると、それは二階さんとか
山口
さんっていうのがあるかもしれない、
一番いい、うん、ただまあその渦中の栗を拾うかっていう、うん、この時期に行ったらもう二階さんはまた売国奴だなんだって言われるに決まってんだから、うん、
まあでもね、二階さんってね、あの日中問題に関して言うとかなりこう強硬派の話もしっかり聞くんですよね。
あ、
うん、私なんかも結構尖閣問題で持論を言ってたことあるんだけど、いやそれはどんどんやれって言いますよ。
あ、
うん、その代わり最後にちゃんと収めていくのは俺の役割だって、すごい割り切りがあるんですよ。
あ、
こういう人必要ですよね。
そう、だからそういう人が、だからこういうのが本当にこういう時が政治のテクニック、うん、いい意味でも悪い意味でもそのテクニックが必要とされる時だから、本当はやっぱり誰か、僕は、私も二階さんが適任だと思ってるけど、が行って別に習近平さんと会わなくていいわけですよ。そうじゃなくてちゃんと話をつけてきて、それから岸田さんと向こうとの、
ね、でも昔で言うね、例えば誰だ、野中広文先生と誰が太平国だ、蘇慶
光、蘇慶光ですよ、うん、本当のナンバー2、
まあそうだね、その後はまあ例えば、まあ、ちょっと小物化するけど太平国とかも含めて、はいはい、すっごいディープだったじゃないですか、うん、でああいう関係っていうのがまあギリギリ二階さんがやってるぐらいで、もうだいぶなくなってるよね、うん、であとは中国側にナンバー2とか裏方みたいな人が一体誰なのっていうのが見えない。今誰かいます？
いないのよ、うん、だから結局そういうのも去年の共産党大会、中国の共産党大会で この人が大体偉くなるだろうっていうのがみんなこう崩れ、ね、破壊されちゃったわけでしょ。
だから、 いやだからまあそこまでいかなくても、まあ、次の例えば国家主席とかね、次の首相じゃなくても、まあ、いわやその裏方で外交をやれる人ね、まあ、太平国さんはまあそんなポジションが高かったわけじゃないけど一応話は聞いてくれたと。じゃあ今大木さんどうっていうと、いやどうなのっていうね、日本語上手だけど、
まあ大木だって本当はどっかでこのまま行っていいんですかっていう話ができればやるのかもしれないけども、うん、彼は今もう日本人と会うのが怖くてしょうがないわけでしょ。この10年間ずっとそうよ。
ほとんどまともな話は日本人としてないはずだな。垂水さんとなんかは本当は相当いろいろ過去やり合った経緯ある。
いやそうよ。あと本当は大木と仲がいいのは福田康夫さんでしょ。福田康夫元総理はあれでしょ、その
大木大使の時代か。
そうだから本当は彼なんかはいいんだけども、うん、だけどもそれも全然、
う
ん、
で福田さんっていうチャンネルはあるかもしれないね。そう、もうそれはお父さんの代から福田武雄
総理、日中平和友好条約をやった時の総理がお父さんの福
田、まあ、よくあれですよね、あの田中角栄総理って言われるんだけど、もともと日中は良かった、田中角栄総理、大平正芳総理って、まあ、当時外務大臣が良かったから、その中で福田さんが出てきたっていうのは大きかったのね。
そうそう、
やっぱりあのその右派の、 その清和会からきちっと日中をやろうっていう人が出てきたっていうのは中国がすごい高く評価してるんですよね。
だから安夫さんも、うん、その日本での批判にめげずずっとまめに中国行ったりするわけでしょ。
まあそういう意味ではね、あの世襲の政治家っていろいろ言われるけど、それを引き継げるっていうメリットはすごいあるんですよね。福田赳夫総理を福田康夫総理が引き継いで、今も息子さんやってるからね、そういう人とかね、まあ、そこまでディープかどうかあるけど、大渕さんなんかもそうだよね。
あれはね、それでね、
沖縄さん、
ね、ああいうね、まあ、はっきり言うと寝てても総選挙で当選できるような人じゃないと日中関係なんか危なくてできないわけ。
まあ確かにな。だからどっから矢が飛んでくるか分かんない。
どっから矢が飛んでくるかが、だから大内優子さんなんかもいろいろ言われるけど批判もあるけど、なんやっぱお父さんがの大内内閣の時に江沢民国家主席が中国のトップ国家主席として初めて日本に来たわけでしょ。でそれがあって、
あそうか、あの時初めてか、
国家主席中国のトップが来たって、毛沢東とか来たことないもん。
そうかそうか、
で中国の本当のトップが来たっていうのはあれが初めてなんですよ。だからそれをやってたから、それの延長線上で彼女も日中関係やろうとしてる。
だからそういう意味ではね、世襲じゃなければ全部ブチッと切れちゃうわけじゃん。だから小渕家におけるその中国もそうだし、あと沖縄ね、さっきちょっと言いかけたんだけど、やっぱ沖縄サミットをものすごく強い思い入れようと思ってやったと。で沖縄と今ね、それこそ県とどううまくやるかっていうのは台湾問題なんか考えた時もすごく大事なんだけど、そこまでの信頼関係がなかなかできてない中でね、小渕優子さんがそれをやれば、それはやっぱりものすごい重たいよね。だから世襲の人ってそういうところ頑張ってもらいたいよね。
で、まあ、世襲だし選挙に強い人ね、うん、選挙に強い人は、うんうん、そういう家中の栗を拾うのが仕事なんだから、うん、弱い人はできないわけじゃない。
確かに。
だからゴーちゃんも強くなったんだから、うん、もう妹は、
まあまあ、ちょっとその辺のランクとは比較はできないけど、まあでもね、世襲の人と比べるとやっぱり10年は余分にかかるからね。
そうよ、それは大変なのは
大変です。
大変なのは分かりますよ。
大変ですよ、やっぱり。
やっぱ強くなったらそういう、う
ん、お前ちょっと東京行って頑張ってこいって言われるまで10年ですよ。そ
うだけど、やっぱりそういう人は4年後の、まあ、衆議院任期4年でしょ、実際に3年ぐらい選挙があるわけだから3年後ばっかり見なくていいわけでしょ。6年後、
そう、それはね、でも自覚してる。ようやくここまでたどり着いて、もちろん地元は大事にしてるし、この夏もいろいろ歩いてね、特に自民党の選挙区支部長にしてもらったから、はい、抗議しにいた人と対話をするっていうのは大きな仕事だったんだけど、まあ、ようやくちょっと落ち着きを取り戻したから、次何をやるかっていうのはね、すごい自分 の考えないかんところだと思ってる。
そうですよ。で自民党っていうのはいいのは、やっぱり選挙に強い人を非常に大切にするでしょう。
そこはね、野党よりむしろフェアなんでね。
フェアフェア、非常にフェア。
私が自民党に入れてもらったのもそれなんだよね。そ
う、選挙に勝つことが全てっていう。
いやだから野党の場合は勝っても負けてもあんまりそれほど実は関係なくて、党三役とか平気で晴れちゃうから。
そう、だからそれじゃダメなわけ
です。まあ本当はね、
やっぱり選挙に、うん、強いっていうのは必須条件だから、うん、だからそれでどう
するの、ね、客観的な評価基準ってそれしかないからね。そうそう、演説がうまいとかね、政策ができるとかね、それはまあ相対評価だからね、うん、で当然まあそれよりできる人いるわけだし、そういうとこじゃない勝負をどうするかな、
うん、何をやるのか楽しみに、うん。 時から。
そうね、まあね、選挙がないとなるとね、その間やっぱりこうしっかり勝負せないかんからね。そう、
どこに行くんですか。でも
いやまあこの間はね、自民党入れてもらって2年間はまあ、裏仕事みたいなのやってたけど、いろいろ、まあ、エネルギーとかね、処理水とかね、安保とかも、まあ、一生懸命やってたんだけど、まあ、表でなんかっていうのは、まあ、なかなかやりにくい状態だったから、で最大の、まあ、それだけものすごくこう慎重にしてた理由はやっぱり選挙区だったんですよ。であとは県連との関係ね、うん、まあ、ようやく落ち着いたから、まあ、うん、なんかやりたいなと思ってます。ただなんかこう自分でなんかポジション取りに行くっていう状況ではないから、うん、目の前にある課題よね、うん、でやっぱりそこでちゃんと結果を出すことが自分に対するこうなんていうかな、ああもうやっぱり政治家やっててよかったなとか、次は何しようかっていうモチベーションにもなるしね。でそのなんていうの、具体的に例えばよ、その役職に就きましたとかテレビに出ましたっていうことじゃなくて、やっぱりにじみ出るものってあるじゃん、
はい、
背負ってるものって、うん、これはまあね、それこそ言葉にっていう冒頭の話ともちょっとつながるんだけど、でそれは地元でも伝わるし、うん、だからいかに地元でたくさんこうお祭り出たかっていう勝負よりは、まあ、会う機会はまあ限られてるかもしれないけど、その会った時のその立ち振る舞いとかね、その辺で評価してもらえると、これは非常にね、もう政治家冥利に尽きるっていう感じ
がする、ね、得だよね。だから得って、得が得ね、得だよね。それがどこまで出てくるかっていうのが、うん、特に政治家はね、うん、
結構見てますからね。
見てる見てる。
政治家だけじゃなくて、あのコメンテーターとか評論家もそうなんですね。そう、おそれ面白いな。 AKB かな、
AKB でしょ、一生懸命。
俺 AKB48 あんま見たことなかったけど、確かに一生懸命やってるよね。
一生懸命やってる。あ、それだけだから、あんなので、一生懸命みんなと握手して秋葉原でやってたから、もちろん秋元康の売り方がうまかったっていうのもあるかもしれないけど、みんなが感動してあんなCG とか何枚も買うわけでしょ、バカだなと思ったけど、それはやっぱああ一生懸命やってる姿を見てみんな感
動。いつの時代もそうなのか。
いつの時代もそう。
昔おにゃんこクラブって呼ばれる世
代だったんですよ
ね。あの時代から常に若い女の子たちが頑張ってると、
一生懸命やる、
それをみんな推しになって頑張ると、
だから懸命にやるっていうのが、
まあ政治家も同じよね。そういう政策ももちろん大事なんだけど、それ以上もう入り込んで応援するっていうのは、一生懸命やってるから、
ま
あ、あいつをなんとかちょっと頑張ってやらせてみようっていう、そこだからね。
あのさ、票の取り合いにさ命かけるわけでしょ。本当血みどろになってやるわけでしょ。
そうそう、
私は本当見てるとね、大変でな、武器を持たない戦争だとか言って本当に弾取るか取られるかってやるわけでしょ。だけど、まあ、実際命を取られることはなくて、
もうね、選挙なんてね、そもそも戦争用語ばっかだからね。選挙カーって戦車って言うからね。
そうそう
そもそも出陣式にね、決起大会に
何なんだっていうさ、
もう紙爆弾とかね、
そうそう、みんな
もうそうやって鉄砲玉とかね、
本当 ね、
ね、確かに
昔は実弾撃ったかとかっていう、ね、言い方をしてたでしょ。
あ、そうね、そう、今実弾飛ば
ないけど、今実弾飛ばしたらアウトだからもうないけども、
まあ、だからでも燃えるっていうかな、やっぱりその命は取られないが、その他のものはみんな取られるみたいな。
あとだからやったらみんな抜け出せなくなる人がいっぱいいるわけですよ。 そう、うん、それはやっぱりこう命かけてギリギリまでやると、まあ私は病気で死にそうになったけど、選挙でそこのギリギリまで追い詰められるのが人間アドレナリン出てまたもう一回やろうと思うわけでしょ。
で結局それが好きな人間が政治にはまるんだよ。本人もそうだし周りもそうなんだけど、選挙をこう冷めた目で見てる人って一時的にちょっと政治好きになることあるけど、その長続きしないんでね。選挙も含めて政治家の、まあなんていうかな、一つの物語というかね。
だから政治は必要、権力闘争だから、イコール政治とはイコール権力闘争です、戦いなんですよ。だからその戦いを昔は政権変えるっていうと本当に鉄砲持ってぶっ殺した王様ぶっ殺してやってたわけでしょ。でもそれは危ないからって言って札入れでやろうというのが民主主義だから、その中でやってるのがギリギリまで行って生きて帰ってくれば楽しいし、まあ死んじゃう人はいないわけだから民主主義の場合はね。
いやいや、話聞いてると王子が戻ってきてよかったよ。
いや本当に、
いやね、
あのまま死んじゃってもおかしくなかった。いや本当死ぬかと思った、言われた時は。
何やっぱりこれ手術しますと
言われた
時に病室でこう俺もちょっといよいよかと思った
思った。でその時に思い浮かべたのはその言葉は2つ、孟子の中に出てくる、うん、天のまさにこの人に退任を下さんとするや、必ずまずその心身を苦しめその筋骨を労せしむっていう孟子の、つまり天は何か大きな任務をその人に与えようとする時にはその前に非常に辛い苦労をさせるんだっていうのを言って、これはね小泉さんが、小泉総理が初め総理になった時の演説で使った言葉だけども、その孟子の言葉だから俺もあこれは何か大きな苦労があるけどもその後自分には何か大任大きな任務があるんだって思ったのと、もう一つはあこれで死んじゃうなと思った時に思ったのは鎌倉殿の13人でね、小泉孝太郎が演じた平知盛が処刑される前にあれでしょ、もう自分はその人が経験できないような楽しいこともすべてやってきた、だから死んでも苦労はないって言ったんですよ。で本当はそれは嘘で、知盛はなんか悪い、
まあそうだよね、
だって、あがいて死んだんだけど、だけどあの鎌倉殿の中では三谷幸喜はそういう脚本にしたわけ。だから僕は、ね、その時自分でああ死ぬって言ったら、まあ俺も何の苦労もしない楽しいことしてきたからまあ死んでもいいやっていうふうに、
まあ、自分を納得させる、
納得させるために、
あそれでさ、それ二つ思ってで、まあ、意識を失うわけ
じゃない、まあ、
でもう一回帰ってきたわけじゃん、
5時間ね手術
が、うん、でまあすぐ分からないものを、まあ、自分もしっかりしてると、うん、どう思った、
まあ、生きてたから、だからやっぱりその生きて帰ってきたんだから自分 の、うん、あの大きな任務っていうのは何だろうなっていうのはやっぱり一番初めに考えましたよね、うん、そうだからまあもうアディショナルタイムだから、あ
サッカーで言えば
そう、
まあ、でもアディショナルタイムで結果は出るからな、
そう結果は出るけども、だけどだからあんまりそのな大胆にすることも行き過ぎなくことはできないわけ、やっぱ体にもう一回血管破裂したら死んじゃう、
なるほど、
だけどだからって別にもう拾った命なんだから、うん、あんまり大変だ大変だっていう何最新にばっかりやってても慎重にばっかりやっててもしょうがないから、うん、本当に怖いよでも死ぬ瞬間はね、なんかあんまりね死んだらしょうがないなと思っちゃう、
あそういうもんか、いやそういう経験俺したことないから、
そうね、
あやっぱりあれだよね、 その前と後で人生観は変わるんだろうな、
なんで
し
ょうね、
だからこのちょうど会社を辞めて新しく独立をした時に人生観変わって新たな国会王子っていうのはいいよね、
そうまあもうだから王子もできるだけ卒業して何にな
るこれでも王子座さん
だ、あそう王子座さん
だ、ちょっとしばらく頼む、
王様だったらいいじゃん王様
王様になるの、王子は大きく出たね、あそれならいいよ、
王様
こっちは G だから変わんないから、そ
そどうせ王子なんて
嘘
なん、
国会王様って言われるんだったらじゃあそれは正式名称は
あまあ分かんないけども、まあ変わってね、これから何になるのかは楽しみにしましょう、
まあまあ大の人生楽しんでください、
まあでもお互い切ろよこれからは、
そうだ、
ね、今年これから僕はまあ本当にフリーになって、うん、手術してよみがえって知ったし、ゴー、うん、ちゃんはこれからどうするんだっていうのを決めるところだから、うんうんうん、いい、
まあ、ちょっと早めに第二人生始まってるけど、まあ、完全にここでフルスペックというか自民党に入ったという意味ではこのね7月だからね、うん、同じ時期に、まあ、第二の人生っていうことかもしれないね、
そうよ、だから、
まあ、もう一仕事しますか、
そうよ、なんかだってもうね、だって政治家なんかやんなきゃしょうが、一仕事しなかったらしょうがないんだ
から、いやそれはそうね、バッチだけつけても何の意味もないから、
そうでしょ、だから
バッチついてなきゃね、もっとよ、だってビジネスでお金稼ぐってことだってできるわけだし、自由な時間もあるしね、
権力があって、うん、私は権力があってやるっていうのは、ね、それはそれで
それも魅力に取りつかれたのはあるのよ、
そう
あとやっぱりね一つ一つのことでちっちゃいことでも結果を出せた時の喜びね、あ社会動かせるわけだから、
そうね、そう
自分でさ、
そう
これはねいくらね私は公のためにとかね世のため人のためにって言ったって直接的にできるっていうね政治家のこの醍醐味にはねかなわないよね、
それはやっぱりね、でそれで世の中が動くわけでしょ、うん、
しかも正当にね、
そうそう、
それを正面からやれる、
そうそう、でほら昔それこそ100年前200年前みたいに誰か殺さなきゃできないとかじゃないわけでしょ、そのためにこう一生懸命考えて知恵の限りを尽くすっていうのが、う
ん、まあ、殺すのはもちろん全くあれなんだけど、でも政治的にはやっぱりさ生 き死にかけて戦うんだよね。だから多くの友を得たと同時に多くの友を失ってきたからな。 その、まあ、政治的な意味での屍も含めて乗り越えて、なおお前は何するのかっていうのは問われてるね。
で、何昔形成会に田中派があった時に、宮沢喜一、宮沢派の宮沢喜一、今の岸田派の先生でしょ、宮沢喜一が言ったのは、あの形成会田中派の人たちっていうのは、なんでああやって生きるか死ぬかっていうところまで権力闘争をやっちゃうのかって、うん、まあ当時はだから竹下さん、金丸信、小沢さんがいてって言って、本当に今小沢さんなんて本当にそうじゃん、死ぬまで死ぬか生きるかっていうところまで相手を追い込むわけでしょ。
そうか、そういう意味では宮沢喜一、宏池会の末裔が岸田文雄総理なわけだな、うん、ちょっとやっぱそこのいやいやまあ伝統もあるのかな。
そう、インテリ総理なんですよ、うん、今の岸田さんも。だからインテリはやっぱり、宮沢喜一も別に国民的人気ない、まあ国民的に人気ないから選挙で負けて自民党政権を明け渡すわけだけど、そういう人だから、うん、岸田さんもどうもそういうところがあってちょっと超然としてる、うん、でそれをやっぱり少し変えないと。だやっぱり二階俊博なんていうのは評判は悪いし、お化けみたいな妖怪みたいに言われてるけど、会うと魅力的じゃないですか。そういう
人、いやこの間も派閥のね会議でね、うどんをねむしゃむしゃ食べてましたよ。
元気だな。
いやー本当、いやーこれはまだまだ健在と思いました。
そうだった、
はい、そろそろラストオーダーという、
はい、
どこでやってるかもバレちゃったけど、
うん、まあまあ、うん、久しぶりにお話できて、ね、うん、よかったというか、話が言葉が出るっていう喜びが、うん、
全然問題なく出るね。
まあ、これからね、うん、少しね、まただからよろしく、引き続き
じゃあ大地座さんやりましょう。
よろしくお願いします、
うん、今日は赤坂の某中華屋でちょっと会期祝いも兼ねてねやりました
けど、ありがとうございます、
はい、また飯食いながらやりましょう。
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、じゃあ今日は国会王子に、久しぶりにご登場いただきました。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。